私たちはですね、主の証人として召されていますけれども、今日はですね、具体的に誰かに言葉を使って主を証ししていく、その方法を学んで、実際にですね、皆さんに証の原稿を作っていただきたいというふうに思っています。でまずですね、スクリーンの方を見ていただきたいと思いますけれども、証って私たちよく言いますけれども、証っていうのは一体何でしょうか。辞書を調べていくとですね、この証っていうのは確かな拠り所を明らかにすること、それから、証拠潔白の証明、経験した事実の告白と、こういう説明が、なされています。私たちが行うキリスト教の証っていうのは、これはですね、つまり自分自身のことを話すのではなくて、すべてイエス・キリストに関するもの、これがですね、私たちが、クリスチャンとして行う証なんですね。ここに書いてますけれども、証はイエス様が私たちを救うためにどんなことをしてくださり、私たちの人生をどう変えてくださったのかということを明らかにすること、このことをですね、ちょっと覚えていただきたいと思うんですね。じゃあ私たちはなぜ証をするんでしょうか。なぜ証をするのか、そのですね、4つの根拠を見たいと思うんですけれども、まずこれは主の願いであるということなんですね。私たちがキリスト者としてイエス・キリストを証していくことは、神様が私たちに願っておられることなんだということです。2つの聖句挙げています。これちょっと皆さんメモしていただいて、後で聖句開いていただければと思いますけれども、第1テモテ 2-4 でパウロはですね、こう書いてるんです。神はすべての人が救われて真理を悟るに至ることを望んでおられる。もう神様はすべての人が救われることを願っておられる。そして第2ペテロ 3-9、 ペテロはこう書いてるんですね。ある人々が遅いと思っているように、主は約束の実行を遅くしておられるのではない。ただ一人も滅びることがなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのであると。これ有名な聖句ですけれども、神様はですね、私たちにもう長く忍耐してくださっている。それはなぜかというと、すべての人々が主を知り悔い改めて神の子となるためである。これはですね、もう神様の、すべての人々が救われるというのは神様の願いであるということなんですね。ですから、私たちには大宣教命令が与えられています。このすべての生きる者に福音を述べ伝えなさい。これはですね、神様の人々に対する救われてほしいと願われる、その愛の情熱であるということなんですね。私たちが証をするということは、その神様の愛に信仰を持って応えていく、その信仰の応答であるということを、覚えていただきたいと思うんですね。私たちは特にこの120日間聖霊を求めて、祈っていますけれども、なぜ私たちが聖霊を求めるのか、その理由もここにあります。私たちが証をするためなんですね。証人となるために私たちは聖霊を求めるんですね。使徒行伝の1章8節、こう書かれていますね。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。私たちはキリストの証人となるために、この地の果てまで主を証しするために聖霊を求めるんです。そのために力が必要なんです。だから聖霊を求める、これ非常に大切なポイントなんですね。なぜ私たちは証しをするのか。2番目、私たちが証しをすることによって神様の心に喜びをもたらすことができるんですね。 人々が救われることは神様の願いですから、私たちがそのために働くならば、これはもう神様の天における大きな喜びであるということ、そして同時にですね、私たちがその神様の喜びのために働くときに、そして人々が救われていくことを見ていくときに、私たちの中にも喜びが生まれてきます。証をすることによって、私たちはクリスチャンとしての喜びを回復していくことができるんですね。そして4番目、私たち自身の霊的な成長を促すことになるんですね。ホワイト夫人の言葉をちょっと紹介したいと思うんですけれども、勝利者になる者は自分自身の殻から抜け出さねばならない。そしてこの重要な作業を成し遂げる唯一の方法は、他者の救いに強い関心を持つことなのである。誰かのために、ね、誰かを愛そうとすること、誰かを救いに導こうとするときに、私たちはある意味で自分の殻から飛び出さなければならない、そういう経験をすることがあるんですけれども、それをですね、主の力に頼って行おうとするときに、神様がその私たちの殻を砕いてください。ですから証をすることはですね、私たちの霊的な成長につながるということを覚えていただきたいと思うんですね。逆にそれをしなければですね、私たちの霊的な生活は、衰退をしていってしまう、これは本当に覚えておくべきことだと思います。これは各時代の希望に書かれているホワイト夫人の言葉です。キリストの首輝きを追うことがキリストの力を受ける第一の条件である。教会の生命そのものは教会が主の任命を忠実に果たすことにかかっている。この働きをおろそかにすれば、そこには必ず霊的な弱さと衰えが生じる。人々のための活動的な働きがないところでは、愛は衰え、信仰は弱くなる。証をすることは私たちの霊的な成長につながるということ、これ非常に大切なポイントです。覚えていただきたいと思います。ではなぜあなたの証が大切なんでしょうか。なぜあなたが証することが大事なのか、3つのポイントあります。まず第1番目、あなたの周りの人たち、友人たちは、あなたに興味を持っているということなんですね。今皆さん、私たちは5人の鳥なしの祈りのリストを作って、今祈っていますけれども、その人たちのために祈るということは、その人たちを愛するということ、具体的に、語りかけたり、仕えていったり、働きかけていったりするということなんですね。つまり私たちがその友人のに対して関心を示していく、で私たちが愛を示していく、関心を示していくならば、その結果として私たちの周りの人たち、友人たちは、おのずからですね、私たちのことに関心を持ってくださるようになるんですね。なぜかというと、真の友人というのはお互いの、価値観であるとか思想であるとか、あるいはその人の生い立ちであるとか、そういったものを理解したいと思うようになりますよね。ですから私たちが誰かを愛するときに、相手の人たちは私たちの話を聞きたいと思うようになるということなんですね。はい。そして2番目、友人たちはあなたの証に共感できます。で、私たちは同じ趣味とか同じ背景を持っている人と自然にですね、親しくなる傾向がありますけれども、そのようにあなたの友人もあなたの体験、あなたがこれまで経験したことに共感するはずなんですね。たとえ皆さんがですね、いや自分の証そんな大したことないとかですね、パウロみたいに劇的な、証がないというふうに過小評価しないでいただきたいなと思うんですね。皆さんがこれまで生きてきた、イエス様と出会ってきた証こそ 多くの人々が自然に共感できるものなんだということを覚えていただきたいと思うんですね。神様は皆さんと同じようにキリストを見出す必要がある、そういう人々のためにあなたの証を用いてくださるということなんですね。そして3番目、あなたの証には誰も反論できません。神様が皆さんの人生をどのようにこう導いてくださったかということを皆さんの友人が知るときに、それはもう否定できない事実なんですね。なぜならば皆さんがそれを経験した、それを経験した人が目の前にいるので、皆さんの友人はその経験を否定することはできないんですね。チャック・スウィンドルがこういう言葉を書いています。無神論者はあなたの教会を攻撃したり、あなたの教義を否定したりできるかもしれませんが、正直なところあなたの人生が変えられたという事実は無視できないのです。ですから神様はあなたが証しをすることを願っておられる。あなたの証しを待っている人たちがいるからです。あなたの証しによって励まされる人、あなたの証しによってイエス様に出会うことのできる人がいるから。だから皆さん変にいや自分なんかっていうふうにしないでいただきたいなと思うんですね。皆さんが経験したことをこれ堂々と証しをしていっていただきたいと思うんですね。個人的な証しには並外れた力があるということを覚えてください。ホワイト夫人の言葉を2つ紹介させていただきます。キリストの証人として我々は知っていること、自分が見聞き感じたことを語るのである。これこそ主が求めておられる証であって、この証が欠けているために世の人々は滅びつつあるのである。って証が必要なんです。皆さんが必要なんですね。そしてもう一つ、教理の単なる繰り返しでは何一つできないときに、キリストの素晴らしい愛は心を溶かし、これを従えるのである。あなたの証は求められている。だから堂々とですね、自信を持って語っていただきたいと思います。ちょっと皆さん今メモはできないと思いますけども、後で YouTube でですね繰り返し見ていただいて、メモしていただければと思います。証の目的です。私もイエス様を信じたい、私もそのお方に人生をかけたいと思ってもらうこと、これが皆さんが証をする目的なんですね。そして、証って言いますけども、いろんな種類があります。例えば福音の証、皆さんがバプテスマに導かれた、ね、救われた証、それから生活の中でいろんな神様の導きを経験することがありますよね。生活の証、献身の証、献金の中の恵みの証、奉仕の証、自我に打ち砕かれる証、いろんな種類の証があります。じゃあ逆にですね、証でないものは何かというと、何か私たちが想像で語る内容であるとか、誰々からこういう話を聞いたんですけどっていう話であるとか、19世紀の誰々がっていう話、あるいは自分の近況報告とか、自分のことを語ること、人生談義、キリスト教の雑感とかスピーチ、こういうものは証ではありません。で、説教っていうのは、これは御言葉の解き明かしなので、証とは違うんですね。証礼っていうのも、証と説教の中間ぐらいなのかもしれないですね。今日ですね、今日というか、これから、皆さんにちょっとチャレンジしていただきたいのは、その中のですね、救いの証と、生活の証。この2つのどちらかをですね、皆さん実際に、今日ではないですけれども、家に帰ってですね、祈りつつ 証を作っていただきたいというふうに思っています。このどちらもですね、やってみたいという方はぜひチャレンジしていただきたいと思いますけれども、この2つの証をですね、皆さんに準備していただきたいのは、この2つの証はイエス様を信じるものであるならば誰でも持っているはずの証だからです。でこの救いの証っていうのはですね、私たちがイエス様を心の中にお迎えして、罪から救われたその経験、これを救いの証と言います。救いって言いますけども、結局罪からの救いですよね。で、証をするときにですね、このことをちょっと意識しておいていただければなと思うんですけれども、罪とは何かっていう、その意識がですね、日本人の場合は非常に曖昧な場合があります。で聖書が教えている罪っていうのは、神様に対する意図的な反逆ということができると思いますけれども、神様から離れていること自体、神様との交わりがないというその状態そのものがもう罪なんですよね。でも日本人が考える罪、悪いことっていうのは、何かこう反社会的な行動を起こすとか犯罪を起こすということなんですね。でもさっきも言いましたけど、聖書が教える罪の本質っていうのは神様との関係がないこと、神様から離れていること、でその結果具体的な罪が生まれてくるんですよね。自己中心であるとか、傲慢であるとか、人を傷つける、悪口、噂話、不平不満とか、神様から離れている結果としてそれらのものが出てくる。でも自分自身はイエス・キリストによってその罪の状態から救われましたね。それをこう証していくのが救いの証です。でこの生活の証っていうのは、生活の中での御言葉をこう体験したこととかね、御言葉の約束の確かさ、それから神様の愛とか平安に満たされた経験、あるいは子育てとか仕事の中で神様に導かれた経験、友人関係、家族関係、そこから何て言うんですかね、本当に希望を見出した経験、それから病気から癒された経験、そういう生活の中で働かれた神様の恵みを証しする、これがですね、生活の証しということになります。じゃあ具体的にですね、ちょっと証しを作っていく準備なんですけれども、まずこのことをちょっと覚えておいていただきたいと思うんですね。まず漠然と書き始めるのではなくて、まず骨組みを必ず作っていくということなんですね。これをきちんとやってから、証しをする必要があります。ですから私が皆さんにこれから求めるのはですね、証しを頭で考えるだけではなくて、それを文章として、できれば一字一句書き表していただきたいんですね。アドリブはやめてください。アドリブでですね、ごまかそうとする人はなかなか成長できないんですね。まずはこの、きちんと書くっていう基本から、始めていただきたいなと思うんですね。そして、もう一つ、キリストを知る前と後であなたの内面に大きな違いをもたらした人生の重要問題が何であるのか、まず皆さん祈りのうちに振り返ってみていただきたいなと思うんですね。どんな変化が起こったのか、神様はどんな恵みをくださったのか、この作業はですね、皆さんの霊的な成長にとっても非常に大きな、プラスになっていくはずです。じゃあ、この証をですね、どういうふうに構成していくのかということなんですけれども、ちょっと皆さんこの図を見ていただければと思います。よくこれ歴史の流れにですね、ちょっと例えてみたんですけれども、BC、紀元前、Before Christ ですね。BC。そして、この歴史っていうのは、イエス・キリストを境にして BC と AD に分かれますよね。キリスト以前。そして AD っていうのはアンノドミニ、主の年っていう意味ですけれども、これをですね、私たちの人生の中で、当てはめてみていただきたいんですね。で、この BC っていうのは、イエス様に出会う以前の自分自身 を振り返ってみるんですね。自分自身の罪の生活、自分がこういう価値観を持っていた、こういう生き方をしていた、こういう中でこういう苦しみを持っていたっていうところをまず語っていく。ただしですね、この部分があまり大きくならないようにする必要があると思うんですね。全体、証全体が10あるとしたら、まあ、この部分は3ぐらいでいいかもしれません。この部分があんまり膨れてしまうとですね、ああ、この人こんな罪深い人だったんだっていう、そういうこう印象を持たれてしまうことがあるかもしれませんし、神様の恵みの部分が非常にこう小さくなってしまうともったいないことなんですね。そしてこの十字架ですけれども、イエス様との出会い、そういう自分がどうやってイエス様と出会っていったのか、イエス様と出会ってその時どう感じたのかですね、そのところを語っていくんですね。イエス様と出会って自分が罪から離れたいと思って神様を選ぶ決断をした、そのことをはっきりと語っていく。そして同時にですね、皆さんにその時に与えられた聖句があるんじゃないかなと思うんですね。心の目が開かれていった、その鍵となる聖句を、まあ、ここで紹介するのもいいかなと思います。でこれはたくさん紹介する必要はないと思います。もう一つか二つぐらいでもいいと思うんですね。かえって多すぎるとですね、それが逆効果になってしまうことがあります。で無理に聖句を使っていただく必要はありませんけれども、まあ、ここでですね、初めて聖書の言葉を聞いたっていう人も出てくると思いますので、ここでどういう聖句を使うかっていうことも考えていただきたいと思うんですね。そして、その後救われた後の自分自身の内面の変化、生活にこういう変化が起こってきたっていうことを、明かししてください。でまあ、ここの部分ですけれども、救われた後の変化、自分にも体験できる、聞いている人がですね、あ、自分にも体験できるかもしれない、共感できるようにですね、こう単純明快にこう語っていただく必要があるかなと思うんですね。なんかこう深い話をしなくちゃとかですね、そういうことを思う必要はありません。本当にこう単純に明快に語っていただきたいと思うんですね。それから、共感できる、自分にも体験できると思わせるのは、実は神様の恵みを強調する時なんだということを覚えていただきたいなと思うんですね。皆さんがイエス様を信じる時にいろいろ犠牲にしたものがあったかもしれません。でも自分がキリスト人のために捨てたものに焦点を当てるのではなくて、キリストが私のために捨ててくださったものに焦点を当てていく。私たちの犠牲に重点を置くのではなくて、キリストが私たちのために犠牲を払ってくださった、そこにですね焦点を置く。つまり恵みを語っていく、ここをですね意識していただきたいと思うんですね。でもう一つはですね、あなたがどのようにキリストを受け入れたかについて、具体的に説明することができればいいと思います。例えば皆さんが伝道講演会で、キリストを受け入れたとしたら、まあ、そのことを語っていくわけですけれども、講演会自体のことを語るのではなくて、その時講師がこういう話をしましたとかですね、その時の様子はこうでしたっていうことではなくて、例えばその時に自分が祈った祈り、あ、こういう祈りをしたんだとかですね、あの時にメッセージを聞いて自分の心にこういう思いが生まれたんだとかですね、そういうこう具体的なところを語っていくんですね。そして、証にもですね、結論が必要です。できたらですね、この証は最後、聞いている人の応答とかですね、それをこう何ですか、引き出すというか、そういうところまでアプローチできたらいいなというふうに思うんですね。例えば、私をこのように導いてくださった神様は同じようにあなたのことも導いてくださっています、あなたはその導きにどうお答えになりますかとかですね、そういうこう結論であってもいいかなと思います。で、注意点なんですけれども、 宗教的な決まり文句とか、私たちよく使いますよね、教会用語と言われるものです。皆さん、初めて教会に来た時にこれどういうことかなって分からなかった言葉とかよくあるんじゃないかなと思いますね。まあ、罪っていうこと自体、この、ね、ノンクリスチャンの人たちとクリスチャンの使い方は違いますので、なかなかあがないとかですね、分かりにくいですよね。ちなみに私が初めて教会に来た時に、牧師夫人のことがミセスって呼ばれてて、ミセスミセスっていう、これ何のことかさっぱり分かんなかったですよね。はい、初めて教会に来た人、ノンクリスチャンの人でも分かる言葉を使っていくっていうことは非常に大切じゃないかなと思います。そしてどうしてもですね、私は福音に出会った、ね、なので語っていくときにですね、上から目線になりがちかもしれません。これもですね、気をつけていく必要があると思います。で、例えばですね、言葉の使い方ですけれども、よく御言葉を探るね、言ったりしてますけど、御言葉を探るってなんだってね、聖書を読むって言えばいいんですよね。あるいは、あなたには個人的な救い主が必要です。救い主って言ってもよくわからない。あなたはイエス様に許していただく必要がありますとかですね。あるいは、イエス様をあなたの主としませんか。主って言ってもわからないですよね。イエス様にお願いしてあなたの人生を導いていただけませんかとかですね、言い換えることができるかもしれません。あなたは生まれ変わらなければなりません。生まれ変わるって、非常に一般的には誤解を生む言葉ですよね。私たちはイエス様の許しと指導をいただいて霊的に使える必要がありますとかですね、何か分かりやすい言葉で、置き換えていく必要があるかもしれません。で、こういう作業をですね、行っていく過程で、私たち自身の福音理解もですね、深まっていく、そういう経験を私たちすることができるんですね。で、具体的にですね、準備を始めていただきたいなと思うんですけども、皆さんに宿題です。救いの証でも生活の証でもいいんですけれども、10分の証をまずですね、書いてみてください。原稿に書いてみていただきたいなと思います。まあ、私の経験から言うと、例えばこういう A4 だとですね、だいたい1枚5分ぐらいかなっていうふうに思います。2枚を超えない程度で皆さん書いてみていただきたいなと思うんですね。そしてさらにですね、それができたら、それをもとに今度はですね、5分とか3分のバージョン、同じ内容でいいんですけども、それを短くした証を、ぜひ書いてみてください。これはですね、生活の中で皆さんが気軽に証ができるようになるためなんですね。例えば5分間であれば、親しいノンクリスチャンの友達と話しているときに、証をするチャンスってやっぱり出てきますよね。あ、今これ語るときかもしれない。そういうとき5分間ぐらいっていうのはあると思います。例えば3分っていうのは、例えば電車の中とかですね、もしかしたらバスを待っている間とかですね、横にいる人に証しをしなさいって言われることがあるかもしれない。その時に5分とか10分とか時間はないですよね。でも1分2分3分ぐらいであれば語ることができるかもしれません。私は今、週末の出張を今ほとんどなくしていますけれども、出張で出かけるとき、新幹線とか飛行機に乗るときは、特に祈っての乗ることがあります。というのは、隣に座っている人っていうのは、なかなか変わらないですよね、席は、飛行機とか新幹線っていうのは。で、もしそこで何か会話がね、できるようになったら、その時に証を私たちすることができるんですね。で、私も何度かですね、そういう経験があるんですけれども、そういう時にパッと証ができるように皆さん準備をしておいていただきたいなと思うんですね。そしてその原稿ができたら、申し訳ないですけど、牧師に見せてアドバイスを受けるようにしてください。 いや花田にアドバイスなんか受けてほしくないなって思ってる人はですね、別の長老とかですね、他の牧師でもいいですので、牧師にまず見てほしい、見せてほしいんですね。でそこで、あ、これはこういうふうに変えた方がいいですよとか、ここは入れ替えた方がいいですよとか、この言葉は分かりにくいですよとか、アドバイスさせていただきたいと思いますので、ぜひですね、独りよがりにならないように、この原稿をですね、牧師に見せていただければと思います。で、牧師忙しいだろうからって遠慮しないでですね、ぜひご提出いただければと思います。で、証しをするにあたってはですね、準備っていうのが非常にやっぱり重要なんですね。ですから皆さん、よく書いて遂行してください。もう書いて書いて書きまくるのが一番いいと思います。で、願わくはですね、それをもう何も見ないでも、語ることができるように、皆さん練習をしていただければと思うんですね。証っていうのは思いつきではないんです。はい。しっかりと準備をしてください。基本を押さえておくっていうことなんですね。そして、特にですね、話し始めとか導入の部分、ここを工夫していただければいいかなと思います。興味を引く。導入の仕方、これを工夫してみてください。そして、最初にもお話ししましたけれども、皆さんの証は神様が求めているものですし、皆さんの友人が必要としているものなんです。ですから遠慮しないで大胆に語るようにしてください。で、皆さんがしっかり準備していれば自信を持って語れますので、大胆になれるんですね。準備なく語ろうとすると自信がないので大胆さも失われていきます。そして祈ってからこの証の準備を始めてください。神様が何を語れとおっしゃっているのか、そのことを聞きながらですね、書いていただきたいと思います。覚えていただきたいのはですね、証をするのはあなたではなくて、あなたのうちにおられるイエス様が証をしてくださる。あなたのうちに生きておられる聖霊様があなたに言葉を与えてくださる。その信仰を持って準備していただきたいと思います。それから最後に注意点なんですけれども、言い訳をしないようにしたいなと思うんですね。私もついついやっちゃうんですけども、いやちょっと急に頼まれたのでとかですね、いや時間がなくてとか、いや不十分な証ですけどとか、私の話よく聞かれると思いますのでとか、そういう言い訳をしないということなんですね。なぜかというと、証しをしている人が言い訳をしているのを聞くとですね、聞く人はもうそれだけでですね、ちょっともう聞く意欲が失われていきます。そして言い訳をするということは、人を励まして人を受け入れるのではなくて、逆に自分のことを相手に受容させるということなんですよね。人からエネルギーを奪うことになりますので、私たちは講壇に立つときだけじゃないですね、証しをするとき、言い訳をしないで堂々と語っていただきたいなと思います。ムーディはですね、こういう言葉を残しています。100人のうち1人が聖書を読み、99人はクリスチャンを読むと。はい。なかなかですね、直接聖書を読もうとする人は少ないかもしれません。でもこの世の人たちは神様を信じると言っている皆さん、クリスチャンがどういう人であるかを見てるんですね。興味を持って見ているんです。ですから私たちは本当にですね、主の証人として立つことができるように、しっかりと祈って準備していきたいなと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください。